主は皆さんと共に。
また死体と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日が主の洗礼の祝日にあたっています。今日からこのクリスマスとこの降誕祭が終わって、年間の普通普通のカレンダーが始まるわけですけれども、イエス様の法生活の最初はこの洗礼を受けるところから始まるわけですね。ヨルダン川で洗礼書ヨハネが洗礼を授けていて、そこに多分イエス様はやはり共鳴をしてですね、その一種の洗礼運動を行っていたわけですが、罪の悔い改めをのためのこの洗礼を行っていた。そこにイエス様も合流されて、洗礼書ヨハネから洗礼を受けられたということですね。非常に印象深いものだと思います。イエスが洗礼を受けた後にですね、自ら上がられると天がイエスに向かって開いて、愛する子だと、私の心にかなうものだという御父の声がしたと。そこからイエス様のこの公生活が始まるということですね。イエス様は何のためにこの洗礼を受けられたのか。悔い改めの洗礼ですね。罪を犯したことを許してもらうために、ユダヤ教の中でこの水で清めることをミクベっていうんですけど、そのミクベという儀式をいわば洗礼者ヨハネがこの普通はこう神殿でお参りする前にですね、神社が中に入る前に手を洗うのと同じような形であった悔い改めというかこう清めの儀式を、わざわざこうヨルダン川の方でダイナミックに行ってたわけですね。この洗礼者ヨハネのこの洗礼運動というのが ものすごい印象的なものだったであろうと、当時の人々にとってはですね。で、本当の悔い改め、罪の許しの悔い改めを、神殿に入る前にこう形骸化していて儀式的だった悔い改めを、本当にこうリニューアルというか刷新させた形で蘇らせたわけですね。で、そこにその洗礼者ヨハネの何かやり方にイエス様が共鳴されたのもまず間違いないと思いますね。そこで自らイエス様の洗礼を受けられたわけですけども、でも疑問はあるんですね。なぜかというと、なんでイエス様が洗礼を悔い改めの洗礼を受けられなければならなかったのか。だから洗礼者ヨハネも戸惑うんですよね。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのにっていうわけですが、でもイエス様は止めないでほしいと、正しいことを行うことはって言うんですけど、何が正しいことなのかっていうことなんですよね。というのはイエス様は当然私たちので罪を犯さなかったからですね、悔い改める必要性は全くなかったわけですけど、悔い改める必要性がない人がなんで悔い改めなきゃならなかったのかということですね。それもはっきりしていて、連帯ですね、罪人と連帯するためにイエス様が洗礼を受けられたということしかもうないわけですね。でも本当のイエス様の罪の連帯は何かといったら、もうそれは十字架上の贖いに結局はなるわけですね。だからこの水に沈むっていうところは、やはりこの十字架上のイエス様の貢献とつながっている。で、水から上がるというのはまさしくこう復活とつながるわけですね。水に沈んでそこからこの上がられる、 確かに十字架で徹底的に自ら捧げて、自分の命を捧げて、そこから復活されたからこそ天が開いてですね、愛する神の子であるっていう神の恵みをイエス様に、そして全ての人に神の子となる資格がこう与えられるようになったという、まあ非常に深いやはり神秘だし、この最初がそれだったってことは結局最後の十字架と復活にやはりこの一直線でつながっている、あの救いの神秘であったってことはまず間違いないと思いますね。当然私たちもイエス様と共に洗礼を受けるというか水に沈んでいく必要性があるというわけですね。当然洗礼というのは当時は浸水礼ですね、体ごと水に沈んでそこから出てくるということですけど、まあヨルダン川っていうのが、まあ、不思議な川で、あの世界で一番低いところを流れてる、世界で一番かどうかでちょっとはっきり、あの海抜か、400メートルぐらい下なんですよね。その、エルサレムの神殿は海抜より上800メートルぐらいだったかな。でヨルダン川流れてるのが海抜か400メートルで、だから段差が1200メートルあるんですけど、だからまあそのもしエルサレムのところが切れてですね、地中海に水が流れ込んできたら、あの夜なんか全部水没する、あの400メートルも海抜より下にあるわけですけど、でヨルダン川のそういうものすごい低いところに流れてる川のいわばそこに沈むってことはですね、一番低いところまで沈むっていうことになるわけですよね。でそこを一番そこまで沈んだからこそ一番上の天が開くっていうんですね、十字架と復活の神秘を、まあ、そのまま表しているというふうに思われますね。だから水に沈んでそこの底まで沈むということは徹底的な謙遜でもあるし、自分の全てを捧げるということでもあるわけだし、罪の徹底的な清めということも、悔い改めということも入っているし、古い人を脱ぎ捨てる、あるいは本当に自分に完全に死んで復活することによってですね、天の恵みが、聖霊が、父なる者の声がして、神の子となる恵みが与えられるわけですね。主の復活なしにもありえない、私たちが神の子となる資格が与えられるということなんですね。でもだからこそ私たちもこういう黙想もそうですが、やっぱたびたび沈まなくちゃならないと思います。古い自分に死ぬ、あるいは自分の囚われを手放す、あるいは本当に徹底的な謙遜と徹底的な従順で、やっぱりこの沈むところまで沈むっていうですね、自分の全てをやはり捨てる。だからこそ私たちはそこからイエス様と共に復活をして、神の子となる大いなる恵みを味わうことができるということですね。復活の恵みを生きるということは十字架なしにはやっぱありえないわけだし、でも十字架の苦しみが苦しんで終わるわけでもない、そこで本当に自分を捨て去った時に大いなる神の恵みの復活と聖霊の恵み、そして神の子としてくださる新しい人として神の子となる恵みが、まあ、与えられるということですね。まあこの大いなる、神秘ですけれども、私たちがここで8日間黙想しているということもそうだと思います。やっぱりまた新しい人に変えられて、水に沈んで古いものに死んで、罪が許されて悔い改められてですね、あらゆる執着を置いて、で古い人に死んでですね、この黙想が終わるときにやっぱり新しい人として復活の恵みのうちに歩んでいくということですね。でもそれは本当に神の子としての大いなる喜びと励ましのうちにということだと思います。まあ、今回得た恵みということも、黙想の中で得た恵みはやっぱり天が開いた、そこから注がれた恵みだと思いますね。イエス様が開いてくださったからこそ私たちも天が開かれているわけですね、今でも。でそこから私たちは恵みを得て、また歩むことができるわけですけども、 まあ、それは復活した主と共に生きていくことによってこそ、まあ、本当に実感できる、分かる恵みそのものだと思います。まあ、この、主の洗礼の恵み、主の洗礼の恵みに合わせて私たちが本当に新しい人として主の復活の恵みのうちに歩んでいくことができるよう